Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. Nagaoka. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。さあ4月も半ばに差し掛かりまして、まもなく5月に入ろうというところ。このくらいになるとやはり山越し闘牛、牛の角突きが始まるシーズンということで、地域では大変盛り上がっているわけです。今日はそんな山越し地域にお邪魔をしております。今日お話を伺いますのは山越し闘牛会会長の松井富恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
カエルの鳴き声も徐々にこう聞こえてまいりまして、雪の溶け始めた山越地域ですけれども、準備のほどはいかがですか？
はい、今年はやっぱり雪がね少なくて、まだね少し残ってはいますが、ブナの木も芽吹いてきて、牛もねいつもよりか早く外に出したり運動できるようになってますんで、また牛も人も楽しみに待ってます。はい、
さあ楽しみになってきましたこの牛の角突き大会。改めて会長からこの山越の牛の角突きというものがどういったものなのかご紹介いただきたいと思います。
はい、この山越の牛の角突きはですね、まあ、牛と牛が戦うんですけども、この牛たち、まあ、昔は農耕用として田畑を耕したりとかして、まあ、働き手の一つだったんですが、その間この山越の山間地そんなに娯楽の多いところではなかったので、その牛が働かない時にこう牛を戦わせて娯楽にしていたのが一つの始まりになります。まあ、牛を戦わせて最後にはまで決着をつけずに途中で引き分けるっていうのが大きなあの一つの特徴となってまして、まあ、一つは牛をねあんまり傷つけないということと、まあ、あの牛をね勝負配置つけてしまうとやっぱり人間同士も熱が入ってしまって、まあ、争い事の元とかにも、ね、ならないようにということで、まあ、人の和を、ね、保つためにということで引き分けというのが原則にしたのがこの大きな地域の特徴の一つです。はい、
人の和とそして牛への思いやりが詰まったそんな行事なのかなというふうに思います。昨年は国の指定重要無形民俗文化財になって40周年という節目を迎えました。まもなく初場所の開催ということになります。ただこの初場所というのは例年5月の初旬に行われていますが、その前に今年は4月の28日日曜日に特別場所が開催されると伺いました。平成最後の特別場所、どんな思いで開催を決めたんでしょうか？
はい、この山越の土地は、ね、15年前の中越大震災によって多くの被害を受けて、まあ、人も牛も、ね、避難せざるを得ない状況になった中、その中避難先にもあの天皇皇后両陛下慰問に来ていただいたりとか、その4年後人も牛も、ね、やっと山越に帰った来た時にまたその様子を天皇皇后両陛下が金をかけていただきまして、あのこの地まであの足を運んでこの角突きを見ていただいた天皇としての象徴の在り方っていうのが国民に寄り添った形を取りたいとおっしゃっていただくださった言葉通り、こうやって本当に牛にも人にも寄り添ってこう温かい目で見守ってくださったっていうことを、まあ、一つの私たち、ね、感謝の気持ちとして表すことがまたこの角突きを退位する前にあの行うことではないかということで今回させていただくことにしました。
実際にこう慰問に訪れていただいたりとか、またこの地に足を運ばれていらっしゃいました天皇皇后両陛下とのこう思い出、印象深いエピソードあったら教えていただきたいんですけれど、いかがですか？
はい、天皇皇后両陛下が、まあ、このね共同牛舎まで直接足を運んでいただいて、最初にご挨拶させていただいた時にですね、まあ、天皇陛下の方からこのね中越大震災の中、人も本当に大変な中 こうやってね国の重要無形民俗文化財であるこの牛の角突き、そして牛をね守ってくれてありがとうっていうそういうお言葉をいただいた時は本当に心から嬉しくなりました。はい、
人だけではなくて牛にも気を向けてくださったというところが今でもこう心に残っているわけですよね。でまた山越闘牛場には今なお天皇皇后両陛下が歌われた歌碑なども残されていると。
そうですね、それで牛舎に、ね、お越しになった時に、まあ、その震災の時に子牛を、ね、助けた牛が、ね、4年経って大きくなったその姿 を戦わせてその牛の角突きを、ね、見てもらって大変喜んでもらくださいまして、翌年の1月の歌会始めの時に牛の音に対しての歌を歌ってくださったっていうのも本当に私たちにとって嬉しいことの一つでした。はい、
素晴らしいです。今なおこの石碑はあの山越の宝としても、ね、大切に残っているわけですよね。今ほどご紹介しました4月28日日曜日の特別場所、午後1時から取り組み開始ということになります。だいたい何組くらいの取り組みを予定していますか？
だいたい3組ぐらい、はい、予定しております。1時からちょっとしたセレモニーなんかをさせてもらって、その後3組の試合をしたいと思います。はい、
今年に入って越の火祭りでは雪中闘牛なども行われまして、今年の初の取り組みはもうすでに終了しているわけですけれども、平成最後の取り組みということで記念すべき場所になりますので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。こちらは奉納行事ということで入場は無料となっております。なおこのイベントには両陛下はご来場されませんので、くれぐれもご了承くださいませ。長岡
NGOK。
さあ私たちはこの牛舎の中にこうやってまいりましてね、ちょうど牛さんたちが目の前にいるといった状況です。そして後ろには聞こえますでしょうかね、ウグイスのいい声が聞こえております。さあ牛さんたちを前にして松井さんにこの初場所に向けて牛さんの今のコンディションなどを聞いていきたいなと思うんですけれども、今この牛舎の中には何頭の牛がいるんでしょうか？
今この牛舎には6頭の、はい、牛がいます。
ちょうど棚田のいい景色を見ながら日向ぼっこをしている牛さんたちが3頭いるということですけれども、この3頭を見るだけでも結構この体の大きさが違いますよね。
はい、一番小さいのはまだ1歳半のデビューする前の牛ですし、はい、一番今大きいのはもう1トンから上ぐらいの大きい牛ですね。はい、
今あのこのラジオを聞いているお子さんの中で身の回りに1トンを超える生き物ってなかなかいないと思うんですよ。そういう中でぜひ、ね、この迫力のある角突き足を運んでいただきたいなと思います。ちなみにどうですか、今年の牛さんたちのこうコンディションっていうのは。
そうですね、やっぱり今年雪がね早く雪消えが早くて、こうやってねいつもよりか2週間3週間早くこうやって外に出してやれるんで、牛も伸び伸び、あとね2週間ありますけども運動の方もできるかと思います。はい、
見どころというといかがでしょう。
そうですね、今年はまた若いねこうデビューする牛も増えてきて、まあ、その後、ね、震災以降にこう若くして導入してきた牛たちがね今度は大関横綱クラスとこうなってきてる牛が増えてきたんで、ちっちゃいのはデビューするのからまたねそういう若い牛が今度制御になったのが最後ね横綱クラスを張るっていうところをまたね見てもらえればとは思います。はい、
確かに中越大震災の記憶が私たちもある世代ですけれども、そういったものをこう見ている世代にとってはあの時の牛がここまで大きくなったかっていうふうにも見ることができますし、また小さなお子さんにとっては今これからデビューする牛さんたちと一緒にこう成長してもらえたりすると嬉しいのかななんていうふうに思いますよね。さあ楽しみになってきましたこの牛の角突き大会、初場所が5月4日そして5月5日土曜日曜祝日にそれぞれ開催されます。 時間はいずれも午後1時から午後3時頃までということになります。そして4日土曜日は午後0時30分からオープニングセレモニーを行います。5日日曜日は子どもの日につき餅つきの体験振る舞いも行われるということで、このあたりも結構イベントがあって盛り上がりそうですね。
そうですね、少しでもまた皆さんに楽しんでもらえることをねしていきたいと思ってますし、あと5日の日なんですけども、あの餅つきの他にお子様にですね、あの牛紙で作ったクラフトペーパーっていうものを無料であのプレゼントして、また皆さんからそれぞれの牛を作ってもらおうと思いますんで、はい、
牛のクラフトペーパーなんですか？
はい、そうなんです。
じゃあ牛の角突きを見て自分も牛持ちになれるってことですよ、ある意味、
ね、はい、そうやってお子様からまたこうやって少しでもねこう楽しんでもらうきっかけを作っていきたいと思います、はい、
いいですね。ぜひ皆さん自分だけの牛を作って牛持ちになっていただきたいなというふうに思います。入場料は高校生以上が2,000円、中学生以下の皆さんは無料ということになります。詳しいお問い合わせは山越闘牛会 59-3933 59-3933 までお願いします。それでは最後になりますけれども、ラジオをお聞きの皆さんに会長からメッセージを一言お願いします。
まあ、今年はね中越大震災から本当15年という年になって、15年本当に大勢の人から支えられて応援してもらってね、こうやって復興ができて、今までは自分たちが楽しむ角突きであったけど、まあこれからは大勢の人からこの牛の角突きを知ってもらって楽しんでもらって、皆さんに認められる国の重要無形民俗文化財になっていきたいと思ってます。はい、
当日は松井会長もしっかりと瀬古さんとして活躍をしますのでね意気込みをお願いします
、はい、だんだん年も取ってきて体も動かなくなってきますが、で若い、ね、子たちも最近増えてきてますが、その頃に負けないように頑張りたいと思います。はい、
牛さんたちのこの迫力もそうなんですけど、やっぱり瀬古さんたちがね牛を引き離すところの迫力っていうのもぜひご覧いただきたいポイントかなというふうに思います。ということで今日は山越闘牛会会長の松井富江さんからお話をいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
長岡の今を伝える長岡 NGOK、 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。